本日私たちにくださる神様の御言葉は、マタイの福音書25章14節から30節です。天の御国はしもべたちを呼んで、自分の財産を預け、旅に出ていく人のようです。彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。5タラント預かった者はすぐに行って、それで商売をして、さらに5タラントを設けた。同様に2タラント預かった者もさらに2タラントを設けた。ところが1タラント預かった者は出て行くと地を掘って、その主人の金を隠した。さて、よほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて、彼らと清算をした。すると5タラント預かった者が来て、もう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください。私はさらに5タラントを設けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。二タラントの者も来ていった。ご主人様、私は二タラント預かりましたが、ご覧ください。さらに二タラントも設けました。その主人は彼に言った。よくやった良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものも任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが一タラント預かっていた者も来ていった。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの一タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。ところが主人は彼に答えていった。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前、その私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っている者にやりなさい。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて激しするのです。アーメン。私たちの教会はイエス・キリストの生涯を通じて完成された救いの歴史を一年の周期で再現して記念する教会歴を守ってきています。今日は先の3月6日の聖会の水曜日から始まった四旬節の4番目の主日として守っています。四旬節は罪の道でさまよう私たちをあがなうために、この地に来られたイエス・キリストに、真摯に会う時間をお与えになることで救いの光を経験するようにしてくださった期間です。今まで生きながら何度の四旬節を送りましたか。そしてあとこれから何度の四旬節を迎えることができますでしょうか。私たちのその誰もがあと何度の四旬節を迎えるかは分かりません。4月21日の復活主日を迎えるまで、イエス様が私たちのために経験した苦難を真剣に黙想する時間で満たしていくことで、神様の御国を今ここで経験する恵みがあることをお祈りいたします。マタイの福音書25章はイエス様が天国について話されています。1節から13節の御言葉は、花婿を迎える10人の娘の話です。10人の娘がいました。彼女らの身分は婚礼の祝宴で花婿を待つ付き添え人です。彼女らすべては灯火を持っており、彼女たちの中で5人だけが余分の油も準備しました。待っていた花婿が遅く来るので、みんなうとうとしたり寝たりしているうち、急に花婿が来るという話を聞きました。灯火を明るくして花婿を迎えなければなりませんでしたが、油が尽きようとした5人の娘は油を買いに行くしかなく、余分な油を準備した人々だけが花婿を迎えることができたという内容です。10人の娘すべてが準備した灯火をお呼びによる身分に例えると、賢い5人の娘が準備した油はクリスチャンの身分に釣り合う生活であると申し上げました。そして25章の2つ目の物語である今日の本文14節から30節の御言葉は、主人のタラントをしばらく任された3人のしもべの物語です。14節の御言葉です。天の御国はしもべたちを呼んで、自分の財産を預け、旅に出ていく人のようです。ハングル聖書では、またという接続詞で始まる14節を通じて、今日の本文も前の節で 登場した10人の娘の物語のように天国について話されておられることがわかります。ある人がいました。彼は遠い国に行く前にしもべたちを呼び集めました。そして自分の所有をしもべたちに任せました。主人がしもべたちに分けて与えた自分の所有は、主人が普段大事にしながら管理してきた財産を意味します。古代社会でしもべは自分の所有がなかった人々です。主人がしもべに財産を任せる際にはしもべたちに任せられた仕事に対して相当な権限と責任も一緒に与えました。しかし権限と責任を一緒に与えたとしても、主人がしもべたちに所有権を渡したのではないので、元の所有主は相変わらず変わることなく主人です。主人は普段しもべたちをよく把握していたようです。15節です。彼は各々その能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。主人はしもべたちに各自の能力に応じてタラントを任せました。1タラントを担う力があるしもべには、彼に釣り合う1タラントを、2タラントを担う能力があるしもべには2タラントを、5タラントを担う力があるしもべにはそれに比例して5タラントを任せたのです。おのおのしもべたちに任せられたタラントは、彼らに足りなくても超えてもいない適当な分量でした。タラントはもともと重量を測る天秤、壺、瓶という意味の単語として使われましたが、重量の測定単位と貨幣の単位に発展して使われました。それで旧約ではタラントが重さの単位に使われ、新約では重さの単位と貨幣の単位に同時に使われました。本文では貨幣単位として使われましたが、1タラントは当時勤労者が約20年間働いて一銭も使わずに集めなければならない金額でした。5タラントや2タラントに比べれば少ないですが、1タラントも決して少なくない金額です。主人が去ると5タラントを受けたしもべはまっすぐに行って、それで商売をし、その結果5タラントをさらに残しました。2タラントを受けたしもべも5タラントを受けたしもべと同様に商売をし、2タラントをさらに残しました。商売をしてという言葉は、働く、労働する、行って成就するという意味を持つ動詞です。5タラントと2タラントを受けたしもべは、主人から受けた使命を積極的に果たしました。ところで残りの1タラントを受けたしもべは、前の2人のしもべとは全く異なりました。彼は主人が去ると自分が預かったタラントを持っていき、地を掘って埋めてしまいました。地中にお金を埋める行為は、古代の人々がお金を保管する方法でした。ところで1タラントを受けた紙幣を保管するために地中に埋めたのではありません。彼はそのお金を投資して利益を得ることができず、なくしてしまうのが恐ろしくて地中に埋めたのです。タラントを地に埋めたしもべは、主人の意図がよく分かりませんでした。主人は自分の才能をよく知って、自分にふさわしい分量である1タラントを任せましたが、しもべは自分自身のことが分からないだけでなく、主人の権威と主人の知恵が分かりませんでした。長い時間が経ち、主人が帰ってきて、主人は決算の席にしもべたちを呼びました。決算の席に出た5タラントを受けたしもべはこのように話します。20節です。すると5タラント預かった者が来て、もう5タラントを差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに5タラントも置きました。5タラントを受けたしもべは、自分が商売をして2倍の所得を上げた所有の出所が主人であると確実に明かししています。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧くださいといった確信は、自分が2倍の所得を上げた事実に集中していないことを意味します。彼は自分の力と能力で利益を得たのではなく、主人が自分に任せてくれたタラントがあったので、このような結果が可能であったと強調します。主人が見せてくれた熱い信頼に対する恩返しで、いつも主人を意識して真面目に生きてきたことに焦点を合わせたのです。2タラントを受けたしもべも同じです。22節です。2タラントの者も来ていった。5 ご主人様、私は2タラントを預かりましたが、ご覧ください。さらに2タラントも儲けました。2タラントを受けたしもべも来て、主人が自分に2タラントを任せながら見せてくれた厚い信頼に対する恩返しで、いつも主人を意識して責任を持って生きてきた結果を並べながら喜びの歓声をあげました。しもべたちの報告を聞いた主人は、忠誠心で苦労したしもべたちに向かって同様に褒めます。20節と23節です。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。主人の評価は、しもべたちがどれだけの利益を残したかだったのではありませんでした。主人の評価は、しもべたちに任せられた仕事に対してどんなに真面目でどんなに忠誠を尽くしたのかに焦点がありました。主人はしもべたちがいくら残したのかに関心がありませんでした。主人はしもべたちがどんなに誇らしく驚くべきことをしたか、どんなに派手な仕事をしたのかに関心はありませんでした。主人の関心は才能の大きさにあるのではなく、任せられた仕事にどんなに責任を持って忠誠を尽くしたのかに関心がありました。主人が利益を残したしもべに向かって、忠誠を尽くすしもべだと褒めましたが、この単語は未完了過去として使われました。ギリシャ語で未完了過去は、過去時点において持続的かつ反復的なことを示す際に使われます。したがって、利益を残したしもべは過去のある一時期だけ忠誠心をつにつ尽くしたのではなく、続けて忠誠を尽くす姿勢を望んでいたことが分かります。とうとう、ついに任せたタラントの2倍を持ってきたしもべたちに、主人はもっと深い信頼を示しながら、もっと大きな仕事を任せることと主人の喜びに参加することを宣言します。このような招きは、しもべが聞くことができる最高の言葉です。忠誠心のあるしもべだという褒め言葉により、多くのものを任せるという約束より、もっと胸がいっぱいになることは、まさに主人の喜びに招かれることです。主人は自分が享受しており、またこれから享受する喜びの領域の中にしもべたちを招いたのです。同僚のしもべたちの決算を見ていた一タラントを受けたしもべも主人の前に出ました。24節から25節です。ところが、一タラント預かっていた者も来ていった。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり、出ていったあなたの一タラントを地の中に隠しておきました。さあ、どうぞ、これがあなたのものです。主人の前に出たしもべは、前の2人のしもべたちが告白したこととは異なり、自分が主人について知っていたところを3つで評価します。1つ目、彼は主人をひどい方と評価しました。ひどいという形容詞は、背が固く乾いていることを描写する動詞から由来しています。この表現は、カチカチの粗いという意味ですが、新約聖書に5回使われました。すべて手ひどく粗い、罪で固まった心から出る強情で強悪で頑固な、有害で難儀な、理解しがたいという意味に翻訳されました。一タラントを受けたしもべは、主人たちをケチで冷酷な人と規定していました。2つ目に、彼は主人をまかないところから刈り取る人と評価しました。主人をたちの悪いケチに、金を集めるには狂乱的で、投資するには非常にケチで、他人の労働力を搾取して不労所得を得る人物に描きました。3つ目に、散らさないところから集める人と評価しました。刈り入れた穀物を庭先に干して乾かした後、蓑でふるって穀類を集めなければなりませんでしたが、蓑でふる努力さえせず穀類を集める人であると主人を責めました。結局、主人に対する誤った知識が彼を恐れさせました。その恐怖は、彼がいただいた タラントを預かったタラントを地に埋めてしまう結果につながりました。タラントを受けたしもべは1タランタをそっくりそのまま持ってきて、さあどうぞこれがあなたのものですと言います。あなたのものという意味は主人が決して損はしていないということです。また自分の行動が無責任であるとか過ちを犯したのではなく、自分がこのようにしかできなかった行動の原因を主人からに見出しました。とうとう主人は1タラントを任せたしもべに、悪い怠け者のしもべだと責めます。それならタラントを地に埋めるのではなく、銀行や金貸しをする人にでも任せて、利息でもつけるべきだったと咎めました。主人のこのような叱責は、1タラントを持ってどんな努力も注がなかった結果に対する叱責です。1タラントを受けたしもべは、主人を暴虐で荒い人と、薄情な人と言いながら自分の正当性を強調しましたが、彼は主人から悪い怠け者のしもべだと覆すことのできない評価を受けてしまいました。彼が強盗をしたり殺人をして悪いのではなく、当たり前にすべきことを全然しなかったので、過酷な懲戒を受け、暗いところに追い出されて悲しく泣きながら歯ぎしりすること以外は何もできませんでした。ずいぶん前に主人が遠い旅に出る前にしもべたちを集めました。普段しもべたちの一挙手一投足を通じてそれぞれしもべの才能をよく分かっていた主人は、各自の才能に応じて自分の所有を任せました。そして自分が任せた所有をよく管理するように、しもべたちに同じ言いつけを残し、同じ祝福のメッセージを残したはずです。しもべたちには各自の才能に応じて主人の所有が任せられ、それを管理することがに働いた時間は同じでした。しかし時間が経ち、主人が帰ってきた時、彼らが評価された結果は天地の差でした。同じく全ての人生に神様があなたの所有を任せました。イエス様からイエス様のものを受けたある人は、ずいぶん前に国と民族を愛する心を抱くようにして独立運動をするようにし、ある人には工学を養成するように、荒廃を養成するようにし、ある人は子孫たちに美しい自然を遺産として残すために、山と海をきれいにするようにしました。詩人の言うドンジュは、私の人生に秋が来たらという詩を通じて、人生をどのように仕上げるかを歌いながら、自分に許された才能を使用しました。私の人生に秋が来たら、私は私に聞いてみたい話がいくつかあります。私の人生に秋が来たら、私は私に人々を愛したのかについて聞くでしょう。あの時軽い心で答えられるために、私は今多くの人々を愛しています。私の人生に秋が来たら、私は私に熱心に生きてきたのかを聞くでしょう。その時自信を持って言えるように、私は今迎えている一日一日を最善を尽くして生きなければなりません。私の人生に秋が来たら、人々に気づけることはなかったかと聞くでしょう。その時すぐ答えられるために、今私は人々を傷つける言葉と行動しないで生きなければなりません。私の人生に秋が来たら、私は私に人生が美しいのかを聞くでしょう。その時美しく答えられるために、今私の人生の日々を喜びで美しくきれいにして生きなければなりません。私の人生に秋が来たら、私は私にどんな実をどれくらい結んだのかを聞くでしょう。その時誇らしく答えられるために、今私は私の心の畑に良い言葉と良い行動の実をまめに育てていかなければなりません。またある人には医学を担うようにし、ある人には科学を任せました。ある人には政治を通じて、またある人には芸術を通じて任せた任務を担うようにしました。ある人には疎外された隣人たちのために、ある人にはここを訪ねてきた外国人たちの友達として、ある人には家庭で子ども養育の任務を、ある人には社会生活で苦労なさるようにしました。一つ一つが大事じゃないものではありません。神様があなたのものを任せたのだから、すべて大事な使命です。神様が私たちにも教会を任せました。14年前、ヤンファ人であなたの 自分の民たちを呼び集め、神様の体である教会を任せました。これまでの14年間、こういう教友の方々たちはそれぞれの才能によって本当に美しい姿で神様がまさ任せてくださった仕事に忠誠を尽くしました。先週の説教を通じて詳しく聞いた通り、私たちの教会が志願奉仕体制で始めたヤンファ人外国人宣教師募演の案内は、現在まで90万人近くの参拝客を迎えました。訪問した方々を心と思いを尽くして案内する奉仕者たちがいなかったら可能ではないことでした。また4位にある韓国キリスト教殉教者記念館を管理保存するために今年リモデリングが始まりましたが、このリモデリング工事にも神様が任せたタラントを喜んで使っている奉仕者たちがチームを組んで苦労の汗を流しています。このように対外的に照明を担う方々がいますが、聖霊の中で神様のお住まいになるところになるために、イエス・キリストの中で共に建てられていく多くの教友の皆様が教会の至るところにいらっしゃいます。苦労が目立つ場所でも、多くの方は何の奉仕なのかわからない場所でも、苦労を厭わない多くの方々がいらっしゃいます。このすべての方々は、主人が自分の才能に釣り合うように所有を任せた時に、すぐに行って商売をしたしもべたちのように引き受けた者に求められることは忠誠であると思っています。この方々を通じて100周年記念教会は、イエス様が頭となる教会の各支隊として共に建てられています。天国、神様の御国は働く場所です。何もせずに才能を地中に深く埋めていて、最後の日に取り出して神様に持っていくような場所は天国ではありません。神様が創造されたエデンの園は遊んで暮らすようなところではありませんでした。アダムはエデンの園から園で働きました。天国は働く場所ですが、楽しく働く場所です。私たちが住むこの地でも楽しく働く喜びを享受するとき、神様が任せた才能にもっと多くの機会が与えられるという事実を今日の本文を通じて話されておられます。また、神様の御国は、私にあるすべてのものが神様から来たことが分かる人々が行けるところです。私たちはこの地に住んでいるうちに、しばらくの間主人のものを引き受けただけです。神様が私たちに一定期間任せており、私たちは神様から許された一定期間引き受けたという事実を忘れないとき、責任ある管理者として生きていくことができます。時が来ると必ず返さなければなりません。2週間前の手術、ある金持ちについての話を聞きました。金持ちは人生のすべての喜びの源が物、つまり所有にあると喜びました。蔵に入っていくものがすべて自分のものであり、自分を幸せにし自分の生命を守ってくれると考えました。しかし神様は、それが勘違いだと言われました。金持ちは自分が信じた所有物のせいで神様を覚えることができませんでした。人生を生きる間、しばらく引き受けて使用し、主人がまたいらっしゃる日、主人に返さなければならないものであるということを金持ちは悟ることができませんでした。続けて考えてみることは、天国、神様の御国では現実で最善を尽くすことが求められます。現実で最善を尽くすためには、主人の心をよくわかることが必要です。一タラントを受けたしもべは主人のことを正しく知りませんでした。彼は主人をひどい人、まかないところから刈り取る人、散らさないところから集める人と誤解することで、恐怖に包まれて一タラントを地中に埋めました。18節の御言葉に、1タラントを受けたしもべが、ところが1タラント預かった者は出ていくと地を掘ってその主人の金を隠したと証言していますが、行くとという単語はアペルドン、あるいはアペルドンはある人から去ってしまうという意味の動詞です。16節の御言葉に記録された5タラントを受けたしもべが商売するためにすぐ行って使われた単語ポリディスは、特別な意味を持って 自分の道に行ったり出発することを意味します。5タラント2タラントを受けたしもべたちは商売するために特別な意図を持って力強く出発しましたけれども、1タラントを受けたしもべは主人から背を向けてしまったのです。彼が主人から背を向けた理由は、1タラントを持って最善を尽くしているうちに間違って失敗しても主人は抱きしめてくれるという事実が分からなかったからです。父の財産を分けてもらって遠く他国に行った2番目の息子は、失敗した後になってやっと父のことを悟りました。彼が帰ってきた時、父は疲れてくたらびた息子を抱きしめてくれました。しかし主人のことを知っているだけで、真の主人のことが分からなかった1タラントを受けたしもべは、引き受けた者としての任務を果たしていなかったことで、彼にはそれ以上の機会が与えられませんでした。今日の本文が強調することは、自分の才能に釣り合うように自分に許されたタラントを引き受けて、自分が最善を尽くさない時には、神様はあなたの目的を他の人を通じて成し遂げていくという事実です。28節から29節の御言葉です。そのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っている者にやりなさい。誰でも持っている者は与えられて豊かになり、持たない者は持っている者までも取り上げられるのです。これが神様の原則であり、神様の御国の姿です。前回のこの前の水曜聖書勉強会を通じて、イスラエルの初代王サウルについて学びました。サウルは王になった後に神様を信頼することができず、絶えず人間的な方法を考えました。神様はサウルを通じてイスラエルを治めることを願いましたが、神様を信頼することができずに絶えず人間的な道を歩んだサウルを捨てました。そしてサウルの代わりに最後まで神様を信頼したダビデを王として立てて、彼を通じて働かれました。それならば、今日私たちは礼拝の席に座っており、自分たちの通帳の残額の数字が増えることには喜びを感じているのですが、ある魂が救いを得ることにも喜びを感じているのかを点検してみなければなりません。子供がスカイキャッスルの中のイエスのような人生を生きることを願い、子供のためと思うことがむしろ害になるのではないかと察しなければなりません。子供の人生の主人が神様であることを忘れているのなら、神様が私の子供の主人であり、私の子供にもその才能に応じて神様が任せたものがあるということをまた思い出さなければならない時です。神様は私たち各自が家庭と教会、世の中で光と塩として生きることを願っておられますが、私の代わりに、私たちの家族の代わりに誰かがそのように生きるように願っているのなら、光と塩として生きるべきその人がまさに自分であることを切に願わなければならない時です。婚礼の祝宴に参加した5人の娘と主人の喜びに招かれたしもべたちがいますが、招かれなかった残り5人の娘と外の暗いところに追い出されて歯ぎしりをするしもべのように、私もそれ以上の機会が与えられない日が必ず来るからです。そうしたら、今日ここで私にあるすべてのものが神様から来たことを悟り、力のある限り任せられた仕事に忠誠を尽くせるようにできるその動力は何でしょうか。神様が今日私たちの家庭に親として子供として各自を植えました。美しい家庭共同体を立てていくことができる動力は何でしょうか。神様が今日ここの100周年記念教会の共同体に私たち各自を植えました。神様が今日ここに私たちを植えてくださいましたが、教会の庭先だけを踏むことではなく、すべての構成員たちが自分の人生の場所で共に立てられていくことができる動力は何でしょうか。何よりもクリスチャンである私たちに任せられた証明、福音を伝えるための動力は何でしょうか。その動力はまさに父なる神様を知ることです。神様が任せた使命を担う人生は価値があるということを分かることです。一タラントを受けたしもべのように主人を正しく理解できないアマチュアを犯さないために、私たちがすべきことがあります。それは罪と暗い闇の地に生命の光としていらっしゃったイエス・キリストと交際することです。神様との交際、 霊性的な生活がないクリスチャンの人生は存在しません。使命を受けてからも神様と交際しないクリスチャンはその使命で暴力だけを振るようになります。教育の広告のうち、公共の広告のうち、デート暴力予防の広告があります。強要と統制を愛という名で装って相手を苦しめることをやめなさいという趣旨で、愛するふりをするなと話します。その広告のように、私たちも日々神様にデート暴力を振るっているのではないのか、私たちの内面を注意深く見なければなりません。私が願う時間に、私が願う方法通りに、ことを成し遂げてくれるように神様に暴力を振るっているのではないのかと見なければなりません。神様との深い交わりを通じて、父なる神様の心を真摯に知っていくことができます。神様について知ることが真剣になればなるほど、私たちが闇であり、私たちが真っ黒であることを悟るようになるでしょう。すでに教えてくださり、すでにおっしゃってくださったにもかかわらず、二つの目と二つの耳を閉じてしまい、背を向けてしまった私たちが、すなわち極悪で怠け者のしもべであったことを告白するようになるでしょう。告白する人々が多くなればなるほど、この地の家庭と社会、そして教会は元気に回復するでしょう。神様はこの地にまたいらっしゃるし、私たちすべてが主人の喜びに参加しなければならない主人公であることを忘れないでくださるようお願いいたします。お祈りいたしましょう。神様、四旬節の4番目の手術を迎え、使命を担う人生は価値があるということを悟らせてくださり、ありがとうございます。5タラントを受けてからも、4タラントは金庫に入れて、1タラントだけ使命を担うようと考えていないか、担おうと考えていないか、私たち各自をよく振り返るようにしてください。1タラントを受けたとしても、私たちを最もご存知でいらっしゃる神様が、私たち各自の才能に応じて許されたものであるから、良い忠実なしもべだと褒め言葉を聞いたしもべたちのように、引き受けた使命をきちんと担うようにしてください。私たちに愛で家庭を立てることを頼んでおられ、職場で正直で真面目に奉仕することを頼んでおられます。また、神様の体となる100周年記念教会で共に建てられていくように私たちを呼んでおられますが、神様の声を無視し、神様に背を向けたしもべのように生きないようにしてください。私たち共同体に属したすべての教友の皆様が、神様と深い交わりの中で生きていくことで任せてくださった使命をちゃんと担いながら、主人の喜びに参加する恵みを永遠に享受するようにしてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。